お久しぶりな収録になりますね。823回目のテクノロジートークステーション。前回のは822回目か。そう。前回の822回目をね、収録してたのにね、配信し忘れるっていう、非常におバカなことやっちゃってたんで、はい、はい。約1ヶ月ぶりですね。はい。西暦2015年11月7日土曜日、夜18時36分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、11月ですよ、もう入っちゃいました。前々回って言った方がいいね、ケクステの前々回第821回目、オンライン英会話の話をした回を配信したのが10月の13日なので、約3週間ぶり、まあ1ヶ月弱ぶりぐらいの収録になるわけなんですけれども、はい。よくよく考えたら10月とか何もなかったな。なんか特別なんかすげえことがあったわけでもなく、まあ、あえて言うのであれば、研修に行ってきたんですよね、出張で。この話ってしてないよね、うん。研修行ってきたんで、その話とかもちょっとするとともに、ちょっといろいろ仕事関係の愚痴にならない程度の話をしながらの近況報告になるかなというふうに思います。やっぱりね、前回のケクステでも話してるんだけど、やっぱ仕事関係のことは話しづらいよね。ぼかして喋ります。はい、ということなんですけれども、10月に、研修行ってきました。宿泊付きの研修を、やってきてですね、まあ自分の専門性を高めるためのっていう、まあそういう研修に行ってきて、1年目のね、新入社員的な奴らが集まるっていう感じじゃなくて、なんだろう、北海道全域ぐらい広い規模でこういう仕事やってる人たちっていう、くくりでですね、同じような仕事をしている人たちが、大体2、30人ぐらいかな。まあ、そんなに大規模な感じの講演会みたいなのではなくて、普通にどちらかというとセミナーみたいな感じで、あるいはワークショップみたいな感じで、やってきたわけなんですけれども、やっぱりね、なんだろう、すげえ優秀っていう人もいるし、あれこの人俺の10個上なんだよな、キャリアとしても10年目らしいぞ、あれ俺の方ができねみたいな風に、まあまあ勘違いかもしれないけど、思ってしまうような人も、要はそういう風に1年目の僕に思われてしまうような人もいてですね、なんかその研修でね、そのセミナー講師がさ、こういう風にやったらいいと思いますよとかっていろいろ提言してくれてますよ。それももちろん勉強にはなったんだけど、それ以上にね、やっぱり同じ参加者の、もう、僕以外1年目のやつがいなかったんですよね。全員と話してみて分かったのが。で、明らかに見た目からしても僕だけが明らかに1年目で、あとみんなある程度キャリア積んでる人たちばっかりだったから、こう、まあ、だから、いろいろ居心地は逆に良かったんですよね。僕全然わかんないんです、みたいなスタンスで、でも頑張ります、みたいな。スタンスで、で、周り、まあ、男性も女性もそこそこいるけれども、君1年目だからしょうがないよ、いろいろ教えてあげるよ、みたいな。で、逆にちょっとできると、お、君そういうことも言えるんだ、すごいね、みたいな感じで見てくれたりとかするから、まだこの1年目っていうスタンスは、まあ、むしろ楽だなって。思ったりもしたぐらいなんですが、まあだからこそさ、今後5年10年とさ、この仕事、まあそのまま続けていくのか別の仕事行くのか分かんないけど、キャリアを積んでいった時に、なんかね、5年前の自分とかさ、2年前、1年前の自分とさ、変わんなかったらちょっと嫌じゃないですか。だから僕もちょっと思ってて、 ね、去年とか一昨年とかのその、ね、22、21だった時の僕よりもなんか能力が驚いてたら嫌だなっていう風にすごく思うようになりました。はい、っていうところで、うん、なんか本当さ、小中高とさ、なんかね、ずっと受け身で授業を受けてくる中でも、あんなさね、大してね、古典って何のためにやってんだろうなとかって思いながら受けてきた中で頭使ってきてたよね。だからあの中で多分成長してきたんだなっていうふうには思うし、で間違いなく高校1年生の時と大学1年生の時じゃ全然自分が持ってた力って違うと思うんだよね。だそれと、うん、なんか同じような形でありたいなって思うし、今は胸張って言えるよ、大学入りたての時の俺よりも社会人になって働いている俺の方が多分まだ能力としては多分高いはずだって言える、うん、だけど今後5年10年やっていった時に、うん、なんか1年目と変わんないとかって自分が思っちゃってたりとか周りに思われるようであってはいけないなっていう、そういうなんか自己啓発的な意識も少し芽生えた研修でございましたとさっていう話でございます。はい、まあで、で、職場関係で、今その職場で戻ってきてさ、いろいろ、まあ、そのセミナーで学んだこととかも活かしながら仕事やってるけど、僕が明らかに一番下っ端なわけですね。で、周りが、こう、結構、やっぱり年配の方が多いわけなんですよ。なので、40代の先輩とか50代の先輩とかも結構いて、で、それで僕が一人20代ちょこんと、まあ、一人じゃないんだけど、ちょこんと言うとですね、若いうちは働きなさい、みたいな感じでいろいろこう仕事が、まあ、回されるってほど回されないんだ、一年目で、逆に、一年目だから、あまり仕事を回さずに、周りで一年間、この職場ではこういう風に仕事が回るんだな、っていうことを、できる仕事を、こなしていきながら周り見ていけばいいんじゃないっていう程度のスタンスでいてくれてる方が結構多いんですけれども、まあ何20代だからキリキリ働けみたいな、なんか結構古い価値観を持っている方が結構数名いましてですね、その方に20代は奴隷なんだよ菊野くん、30代は、なんだっけな、30代は先輩、40代はもう天皇なんだよ、50代はいい、ケクノ君50代は神様なんだよって50代の先輩が言うんだって思いながら、言ってですね、まあ半分冗談も込みながら半分顔が笑ってなかったからなんか若干、お前もっと仕事しろこの野郎みたいな、意味も込めて言われたんだろうなとか思いながら、はいはいすいませんねって、いう風にちょっと思った、次第でございますけれどもですね、まあ、あまりこう、ね、まあ、職場にね、10人も20人もいろんな人いたらさ、ね、全員と仲良くはできないわけですよ、みたいな話を、まあ、リアルの中ではしたいわけですが、まあまあまあ、あんまり、まあ、どこの職場でもある話だと思いますので、はいはいはいはい。まあ、そういうことがあったりとかしてですね、まあ、土日、まあ、だからね、土日一人になれる瞬間って結構ね、楽だなって思うよ。大学の時は、逆に一人でいるのが嫌だったっていうのがあったかなって俺は思うんだよね。うん。で、それが大学4年生の時に、ほぼさ、週休6日みたいにさ、もうほぼ単位取り終えてた俺がさ、ね、一人で引きこもって、ね、就職試験の勉強してたりとかした時に、なんか、多分そのプレッシャーとかもあったんだろうけれども、なんか精神安定剤的なのを飲んでた時期の話とか考えたら、今は月から金まで、下手したら土日もそうなんだけど、絶対誰かとね、一緒に仕事してるわけ。だから、まあ、どっか丸一日お休みだった時に、一日も家を出ないで、家にあるもので、朝昼晩食事をし、もう誰ともコミュニケーションを取らないという時間がですね、意外といいもんだなって思ったりとかするようになってきております。はい。実家いた時はね、丸一日家にいるとね、罪悪感感じてたよね。だからね、これね、数年前にケクステで言ってるんだよね、実家いた時にね。丸一日実家にいるとすげえ罪悪感を感じると。誰からのってことではなくって、誰に対してのってことでもなくって、一日家にいてしまったって思うんだけど、今はもう全くそう思わないっていう。 ことがあったりとかしてですね、ずっと引きこもって、なんか見てますけど、うん、11月3日に文化の日でしたっけ、11月3日ね、で祝日だったわけですよ。でそれでそこが唯一ちょっと11月入ってからねまともな丸1日フリーの日だったので、あのそこは珍しく札幌に帰ったんです。珍しくでもないんだけどね、約1月ぶりぐらいに札幌に一旦帰って、まあ結果別に実家行く、実家でなんか物もらうとかっていう目的ではなかったんですけど、一応実家で一泊して、でそのまま街中で買い物をした足でそのまま北海道右下の方の今住んでるところに戻ったんですけど、なんだろうね、時々そういうリフレッシュをしないとなっていうふうには本当思うようにはなりましたね。はい。と言っている今日、ね、11月7日土曜日も、本来仕事があったんだけど、ちょっとね、臨時的に、今日午前中入ってた仕事がなくなっちゃったので、ラッキーということで、一日中休んでよと思って、その仕事がなくなりましたっていう電話が来て、それを切って、よし、コーヒー飲むぞって、思った時に今日問題をやらかしたんですよ。ですね、これ後々こう経緯の説明を後ほどゆっくりしたいんですけれども、まあ一人暮らしの家にというかどこの家庭にも多分あると思います。ポットですね。電気で、お湯沸かすポットあるでしょ。あれでお湯沸かして、で、インスタントのコーヒーのあれの中に、要はカップの中にお湯を注ごうというふうになって、で、入れた後に、こぼしたんですよね。で、こぼしたやつが、もう入れたてポカポカの、もう熱湯ですよね。熱湯のコーヒーが、太もものところにかかっちゃって、で、要は、火傷したっていう話です。で、ポットから、ね、もうすぐ、瞬間的にお湯をさ、コーヒーに注いで、それをぶちまかしたからさ、もう約96度ぐらいのやつを太ももにかけてさ、やばいと思って。で、まあ、5分、10分ぐらいずっとシャワーで水かけててさ、で、気づいたらだんだんなんか水ぶくれっていうか、ミミズバレみたいになってきて、で、部分的に、ピンクじゃなくて赤くなってきて、注射をされた後に微妙に血が漏れる時ってあるじゃないですか。あれみたいな感じの血が出てきて、やばいと思って。今日土曜日でしょ？土曜日ってことは午前中しかやってないと思って、病院が。で、皮膚科探せって思ったら、僕が住んでる町に皮膚科が一軒もないっていう。で、隣町にも一軒もないんですよね。で、隣町って、まあ、2、3個あるんですけど、ね、普通ね、そうじゃん。ね、北側、南側、西側みたいな感じでさ、隣町って、ね、四方八方にあるわけですよ。で、全部ないんですよね。だから、一番近い皮膚科に行くのに、1時間かかるわけですね。高速道路乗るわけですよ。ということでですね、1時間車乗りながら、またそこもですね、アイシングしながらですけど、太ももアイシングしながら高速道路運転してですよ、1時間かけて皮膚科行って、で、まあそれ今日の話ね、今日のね、12時ちょい前ぐらい、12時過ぎか、着いたの。うん。1時に診察終わりますよっていうところで、うん。で、着いて、ギリギリに着いて、で、ケクノさん、騙されたと思って聞いてください。月曜日もう一回来てください。結構ね、君が思ってる以上に深刻だから、これっていう話を、今日されてですね、下手すると2、3ヶ月治癒するのにかかるぞっていう風に言われちゃってさ、いや、だから怖えなって思ったんですよね。いや、なんか、今までさ、肺のね、自然気胸の話とか何回かしてきてるでしょ？肺に穴が開く話をもう4回やってるって話ね。でさ、そういう内側から来る病気の話とかはさ、まあまあまあ、ね、やばいけどやばいなりに話してはいるじゃないですか。ね。で、いや、珍しく怪我したなって思って、いや、これはこれで話して、見る必要があるなと思って話してみました。やけどをしたの多分初めてだと思うので、まあ、詳しい経緯、まあ、あさって月曜日にもう一回病院行くんですけど、11月9日ですね。9日に一回土曜、月曜日にもう一回仕事、多分午後年休取っていくのかなと思うんですが、詳しいことはまた後ほどお話ししたいと思います。以上です。